東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。11月ですね。美しい紅葉のシーズンになりました。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？なんだか最近1年がすごく早く感じます。ついこの間ね、おせち料理をいただいた気がするんですが、もうね、今年もいろんなところでおせちの注文が始まってるじゃないですか。今年はね、リサネーは喪中なんでおせちは注文できないんですけど、本当に1年あっという間だなとびっくりしています。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム、カマキリオヤジさん。リサネー、コオロギクッキー美味しかった？見た目がえぐいよね。勇気あるね。ワイルドじゃん。昆虫食が未来のスーパーフードってすごくない？今度自分も食ってみるわ。カマキリオヤジさん、ありがとうございます。リサネーのインスタ見てメッセージくださったんですよね。9月のラジオで美味しくてすごい生き物店に行ったよっていう話をしました。会場に昆虫食の自動販売機があって、タコちゃんが食べたいって言ったんで、お土産にコオロギクッキーを買ったんですよ。で、お茶の時間に食べましたよってね、皆さんに報告したんですね。そうですね、もう昆虫食もクッキーとかおせんべいとかいろんな種類がありますよ。でね、今回リサネーとタコちゃんが食べたのはクッキーの上にコオロギをトッピングしたものだったんですね。もうね、そのまんまコオロギ、今でもチンチロリンってね、泣き出しそう。今回はね、せっかくだから大きいのを食べてみようと思って奮発してジャイアントコオロギにしちゃったんですよ。だからね、もうでっかいでっかい、もうとにかく最初の一口がすごく勇気いりました。コオロギさんとね、じーっと見つめ合っちゃってね、なかなか食べづらい、だけどね、思い切って失礼します、いただきますって言ってね、パクッと食べたら意外にね、味はあんまりしなかったんですよね。ちょっと香ばしい感じ、食感はね、サクサクしてました。エビちゃんとかカニちゃんのように甲殻類みたいなんですよ。コオロギってね、甲殻類アレルギーの人は食べるとき気をつけてって言われるんで、成分が似てるのかもしれないですね。ちなみにリサネーは甲殻類は大好きなんで美味しくいただけました。カマキリ親父さんもね、ぜひ召し上がってみてください。カマキリもね、ワイルドで美味しそうですよね。リサネーも楽しい情報をリスナーさんにお届けするために、これからも体を張っていろいろと食していきたいと思います。それでは本日も張り切ってビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス、lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第63回目放送、鱗雲は雨、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、華麗なる永遠の名作、ベルサイユのバラです。今日は大人女子の皆さんも大好きな少女漫画、 ベルサイユのバラの世界をご紹介したいと思います。ベルサイユのバラ、通称ベルバラ、作者は池田理代子さん。週刊マーガレットで1972年に連載が始まりました。作者の池田さんは高校時代、マリー・アントワネットの伝記小説を読んで、この作品を自分の手で表現したいと思ったんだそうです。なんとね、その時にすでにこのベルサイユのバラというね、タイトルも決めていたというから、すごく運命的な感じがしますね。そして悲劇の王妃マリー・アントワネットと彼女を守るもう一人の主人公、男装の霊人オスカルのドラマチックな物語は読者の心をつかみ大人気となります。フランス革命を舞台に描かれた壮大なストーリーなんですが、まさに少女漫画にも革命をもたらした作品となりました。以前ね、リサネーの番組でマリー・アントワネット展を取り上げた時、ベルバラのお話もしました。小学生の頃、リサネーのクラスでは女子がオスカル派かマリー・アントワネット派かに分かれたんですね。その時リサネーは誇り高き王妃、可憐で美しいマリー・アントワネット派だったんですが、もうクラスのね、女子の人気はオスカルに集中してました。リサネーもオスカルは大好きです。女性でありながら男性軍人として育てられ、王妃に仕える美しい近衛連隊長、美しいだけじゃなく強くたくましく聡明な人、命を顧みず王妃を守る姿が最高にかっこよくってね、みんながオスカルに憧れて夢中になってしまうのは本当によくわかります。またオスカルは苦しい民衆たちの事情を知ると自らフランス衛兵隊に志願するんですね。フランス革命では貴族の身分を捨てて市民の先頭に立って戦う姿に胸を熱くした大人女子もいっぱいいたと思います。そんなオスカルがね、一斉射撃を受けて銃弾に倒れて、フランス万歳とね、息絶えながら亡くなるシーンはね、もう何度見ても泣けてきちゃいます。今ね、大人になってから改めて読んでみると、オスカルは当時の社会問題や男社会と勇敢に戦ったスーパーキャリアな大人女子っていう感じがするんですね。そんなオスカルだって一人の女性、恋だってしますよ。だけどオスカルが好きになってしまったのは、なんと自分が仕えるマリー・アントワネットの恋人フェルゼン。リサネーがね、オスカルのエピソードで一番印象に残っているのは、このフェルゼンへの募る思いを断ち切るため、オスカルが生涯に一度だけドレスを着て武道会へ出かける場面です。フェルゼンとダンスを踊り、切ない自分の気持ちに決着をつけるオスカル、そしてそんなオスカルをいつもそばで見守るアンドレ、このね、幼なじみのアンドレの優しさにも胸がね、キュンキュンしますよね。やがて身分の壁を乗り越えて結ばれるオスカルとアンドレ、この二人のね、燃え上がる情熱的な恋のお話もドキドキして好きでしたね。ベルサイユのバラ、誕生して今年で50周年ということで、現在六本木ヒルズの東京シティビューでベルサイユのバラ展が開催されています。リサネーも先日行ってまいりました。見晴らしの良い天空のミュージアムに、ベルサイユ宮殿をイメージした優雅な回廊ができてて、オスカルやマリー・アントワネットがお出迎えしてくれました。こちらでは池田先生の貴重な原画をたどってベルバラの世界に浸ることができます。ベルバラをね、読んだことがないっていう人も大体のストーリーがわかるようになっています。さっきお話しした、オスカルが生涯一度だけ着たドレスなんかも展示されています。そしてベルバラといえば宝塚、宝塚歌劇のコーナーでは豪華な舞台衣装や歴代の公演ポスターなども見ることができます。リサネーもね、初めての宝塚の感激がベルバラだったんですよ。 小学生の時でしたね。確かね、オスカルがアンナ・ジュンさんで、めちゃくちゃかっこよかったですね。ベルサイユのバラ展は11月20日までの開催です。会場にはリサ姉より上の世代から若い人たちまで、たくさんのベルバラファンが訪れていました。海外でも人気があるし、フランス革命を知りたければベルバラを読めと言われるほどの名作ってすごいですよね。世代を超えて読み継がれ、今も色褪せないベルサイユのバラ、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。そして皆さんが好きだったベルバラのエピソードもリサ姉に教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス、話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする、セブントゥセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めて、みんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、続々ざわざわ秋の夜長に読みたい本です。秋も深まって、読書にも最適な季節となりました。リスナーさんからもこんなメッセージいただきました。ラジオネームもみじまんじゅうさん、リサ姉が最近読んで面白かった本は何ですか？サクッと読めるミステリーとかあったら教えてください、とのメッセージ。もみじまんじゅうさん、ありがとうございます。もみじまんじゅうね、美味しいですよね。リサ姉も好きです。他にもね、小金井ランナーさん、チャコちゃん、サソリ座の男さんなどからも、同じようにおすすめの本について聞かれたんで、今回は読書の秋特集、リサ姉が読んで面白かった本を2冊ご紹介したいと思います。まず1冊目はミステリー。タイトルはハッシュタグ真相をお話しします。作者は数々のミステリー大賞も受賞されている推理作家の結城真一郎さん。こちらはミステリーなんですけど、短編集なんですね。全部で5つのゾクゾクっとするお話が入っています。タイトルにハッシュタグが使われていることから分かるように、物語のテーマが現代社会の私たちの身近にあるものなんですね。例えば YouTuber とかマッチングアプリとかリモート飲み会とか、シチュエーションがねリアルなんで、あー分かる、あるよねこういうことって、とね妙に納得できちゃうんですよ。例えば三者面談っていう話があるんですけど、進学塾に通ってる子供の成績が下がって、東大生の家庭教師をつけるために自宅で面談するお話なんですね。実はリサ姉にもこの経験があります。進学塾に通わせているご家庭で、自宅でフォローアップのために家庭教師を雇おうちって結構多いんですよ。うちの子がね、受験した時もこの物語と同じように御三家出身の東大の家庭教師の先生がうちに来てくれました。もうね、マイペースな子供のテストの成績にやきもきしながら三者面談とか受けましたよ。だけど物語の方はミステリー。普通のね面談で終わるはずはありません。どんなね怖いお話なのかは実際に読んで味わってみてください。そしてこの本の面白いところは、ミステリー好きだと途中からこういう展開になるんじゃないかなって予想することってあるじゃないですか。で、その通りの展開になったとしても、そこでは終わらず、もう一ひねりあるんですよ。衝撃のどんでん返しがまた来るっていう感じですかね。よく考えるとすごく怖いです。物語もねテンポよく進んでいくので、 サクッと読めちゃう一冊だと思います。そしてもう一冊は美味しいご飯が食べられますように。こちらは2022年今年の芥川賞に選ばれた作品です。作者はスバル文学賞も受賞されている高瀬淳子さん。タイトルからはね、なんかほっこりしたイメージがするじゃないですか。食べ物にねまつわるほのぼのしたお話なのかなって思っちゃいます。でもね違うんですよ。これが食べ物を通して職場のモヤモヤする歪んだ人間関係を描いたお話なんです。心がざわつく小説とも言われてますね。この物語にはアラサーの男女の主人公が3人出てきます。1人目は男性、職場ではまあまあ要領よくやっているけど実は食事に全く興味がなく食事をするのが嫌いな二谷さん。2人目は女性、仕事はできないけれど料理やお菓子作りが上手で職場のみんなから守ってもらえるタイプの芦川さん。3人目も女性、きつくても仕事はきちんとやる頑張り屋のお塩さん。この3人の三角関係を中心に職場というね、閉ざされた空間で起こる出来事、イラッとする人間関係や同調圧力、前回のラジオでも職場の困ったちゃんのお話をしましたが、改めて職場っていろんな人がいるし人間関係が複雑だなって思います。やっぱりね人間って一人一人違う生き物ですよね。自分では良かれと思ってやっていることも相手にとっては押し付けや迷惑に思われてしまうことってあります。自分と他人の考え方は違うんだっていうね発想ができない人が身近にいると本当に困っちゃいますよね。リサネはね3人それぞれに反発するところもあれば共感できる部分もありました。仕事ではね自分はお塩さんに近いタイプかなと思ったんですけど、これまでに頑張りすぎてしんどくなったこともあったんで、心や体がきつくなったらやっぱり休むことも大事かなって思います。この小説もねこの先どうなっちゃうのって思いながらサクサク読めちゃうと思います。リスナーの皆さんもぜひ心をざわつかせながら読んでみてください。今日はリサ姉が読んで面白かった本を2冊ご紹介させていただきました。それでは今日も元気が出るみんなのテーマソング、カラオケで歌ってみたという嬉しいメッセージ、はるかちゃん、けいさん、ありがとうございます。ぜひねリスナーの皆さんも歌ってみてください。全国のジョイサウンドで歌えます。リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ。
セレクトするルージュ、私を表現できるとっておきの魔法、 自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、華麗なる永遠の名作ベルサイユのバラをテーマに、世代を超えて読み継がれる少女漫画の名作ベルサイユのバラの世界をご紹介。男装の霊人オスカルと悲劇の王妃マリー・アントワネット、バラのように気高く美しく愛に生きて散っていった2人の主人公。今回は憧れのスーパー女子オスカルの愛と波乱の人生にスポットを当ててみました。リスナーさんの好きなベルバラキャラクターや感動した胸キュンシーンなどもありましたら、ぜひコメントやメッセージくださいね。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、続々ざわざわ秋の夜長に読みたい本をテーマに、リサ姉のおすすめの小説2冊をご紹介。今の時代にマッチした新感覚のミステリー、ハッシュタグ真相をお話しします。そして心のざわつきが止まらない、食べ物を通して職場のいびつな人間関係を描いた芥川賞作品、美味しいご飯が食べられますようにについて、お話ししました。読書の秋、リサデーもまた面白い本を見つけて読みたいと思っています。これ良かったよっていうね、リスナーさんのおすすめの本がありましたら、リサ姉にもぜひ教えてください。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサ姉の市川リサのフェイスブックやリサ市川のインスタからも受付しております。それではリサ姉のビタミンサプリ第63回目放送、うろこ雲は雨、これにて終了です。ここまでのお相手は、そろそろ肉まんの美味しい季節、ほっかほかの肉まんはそのまま何もつけずにかぶりつく派のリサ姉がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air